ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフ無道です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。早速今週のお便りいっちゃいましょう。無道くんよろしく。
はい、今日はですね、先週に引き続き、はい、ラジオネームクラシックプーさん。
あ、クラシックプーさん、
はい、
2週連続、
はい、
すごい、
たくさんいただいてます。
あ、マジで鬼くれてんねや。
はい。
いやー、熱いな。もう、ほんまそういう、なんか、溢れ出る気持ちがね、ありがたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。では、早速いきたいと思います。はい、お二人に質問です。
はい。
私は曲を聴いて、共感して影響を受け、背中を押されて行動に移すことができたりと、歌詞や曲調で影響を受けることが多々あります。
はい。
国家試験を受ける前日も、僕の声を何回もリピートして頑張ろうってなり、当日の試験に挑んで無事合格することを今でも鮮明に覚えています。
うーん、すごい。
ご自身の曲や他のアーティストの曲で影響されたことや背中を押してもらった曲とかありますか？エピソードもあれば教えてくださいとのことです。
まあこれはね、まあそのアーティストさんよくね、
はい、
多分言われてる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
曲をね聞いて、
うん、
そのおかげで結果を出せました、
はい、
頑張れました、本当にありがとうございます、
はい、
っていう風に言ってくれるでしょ、
はい、
アーティスト側の気持ちとしては、
はい、
めっちゃ嬉しいのと、
はい、
プラス、
はい、
マジで君の頑張った結果やでと、
うん、
もうそれなのよ、
はい、
そのだってさ、その曲聴いて頑張れるんやったらさ、
はい、
みんな頑張れるやん。そのなんか例えばあのエナジードリンクみたいな感じで、はいはい、カフェインみたいな感じで、
はい、
誰にでもみたいな力を持ってればね、
はい、
みんなだってそれで頑張れるわけやんか、
はい、
で、まあじゃあその曲にね、あの元気をもらったその歌詞があったからっていうハマり方はあると思うねんけど、
はい、
これは僕の感覚で言うと、その例えば歌詞一つにとってもそれを見つけることができるというか、
うん、
そのワンフレーズを自分のエナジーに変えることができる、そのあなたのセンス、
はい、
感覚が成功を呼び込んだというか、
はい、
成功への未来をこう導いたというか、はい、っていう風にね、多分アーティストさんの方はねそう思いますよ。だから本当におめでとうっていう気持ちとか、
はい、
そのそう言ってくれてありがとうっていう気持ちはもちろんありつつも、それよりもなんかねリスペクトの方が大きい、
うん、
そういう話をこうしていただいた時に、はい、すごいなこの人っていう、
はい、
自分でそのエネルギーを見つけて、
はい、
変換することができて、そして自分が描いた未来をつかみ取ることができる、
はい、
素晴らしい人やなと思うわけですよ、
うん、そうですね。
でそんな素晴らしい人が、
はい、
自分が世に出した作り出した生み出した楽曲を好きでいてくれる、
はい、
こんな素晴らしい素敵な人が好きでいてくれる、
はい、
もうちょっと頑張ろうってなるわけですよ。
お
もらっちゃうんですね、また、はい、エネルギーを。だから交換なんですよ、エネルギーの交換、
う
ん、
そうですね。
でまた新しいものを作り出そうとか、じゃあ次のライブ頑張ろうとか、
はい、
でそれでまた受け取ってくれると、
はい、
だこれ永久期間なんです
まあ、見てくれてる人が聞いてくれてる人がいたりすることによってね、
そう
自分も
これね、あのマジで思ってる以上に、
はい、
まあ、何度ね伝えても足りないぐらいに、
はい、
ほんまにリスナー その曲を聴いてくださる方、ライブに来てくださる方、
はい、
本当ね、その一人一人がマジでおらんかったら未来って変わるんよ、
はい、
自分のそのモチベーションも変わるし、
うん、
だから自分一人なんかおらんくてもとか、自分一人では何もできないみたいな感じでね思うこともあるかもしれないですけど、マジで変えるから、
うん、
特にまあバンドとか
は、
はい、まあミュージシャンだったりとか、まあアーティストさんだったり、まあ別に職種なんて関係ないかもね、誰かこう対人に対して何かを伝えたい、届けるような人は、そういう方たちが本当にたった一人いるだけで、
はい、
やってやるぜっていうね気持ちになれますので、本当にね普段から応援してくださってる皆さんに改めて感謝です。ありがとうございます。というわけでクラシックプーさん、2週連続お便りありがとうございました。
ございます。
引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。それでは今週の1曲聴いていただきましょう。曲はもう先ほど、
はい、
ちょうどクラシックプーさんが言ってくださっていた曲でいいんですね。
お願いします。
わかりました。それではお聴きください。リズミックトイワールドで僕の声。
待ってたんだよ聞こえた声、向かおうかくれ走り続ける。僕にしかできないこと一つだけでもあったら強くなれるのかな。踏み出せない理由を並べる自分が嫌いだ。一生分かけた夢はまだあるか。
Oh
聴きいただいているのはリズミックトイワールドで僕の声です。さあ、ここでリズミックトイワールドからのお知らせです。我々リズミックトイワールド、現在全国ツアー3000アンギャ真っ只中でございます。北は北海道、南は九州、全国各地全21本アンギャしてまいりますので、ぜひとも遊びに来てください。そして15周年を迎える11月9日にはリズミックトイワールド初となる主催フェス、玩具大戦2024開催いたします。新たな挑戦、遊びっぱなしの一日を皆さんと作りたいと思っておりますので、ぜひとも遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので、要チェックでお願いいたします。さあ、楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃっていいですかね。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日もシャカリキ。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃー。
こんばんにゃー、 RS でーす。
うん、爽やか、
うん、よろしくお願いします。
お願いします。
ね、毎回さまざまなアーティストを紹介していただいているわけですけれども、
うん、
はい、
ね、今日は洋楽ですか、邦楽ですか。
邦楽、結構楽ですね。
邦楽ね、はい、
はい。
じゃあ、うん、今日のアーティストの紹介お願いします。
ゆえたけゆき。
あ、
うん、
はいはいはいはい。
これ今はね、なんかほら、ゆえさんっていうとこう大手のギター好き好き大好き男みたいなイメージになってますけど。
はいはいはい。
でしょ、当時は結構ね、うん、エルビスとかエディ・コクランとかね、そういったロックンロールが大好きなね、そういうなんか感じのおしゃれでね、なんかこうかっこよくて背が高くて、
うん、
なかなかいい感じのアイドルでしたよ。まあ、そ
うですね。なんかもう、役者さんのイメージがね、多分みんな強いだろうけど、
う
ん、
そうです。
もともとこう、なんていうのかな、ロカビリーシンガーみたいな感じで、アイドルだけど、うん、なんかリーゼントにしたりしてね、ロカビリー系のなんかアイドルみたいな感じでしたよね。
ちょっとね、
うん、
あんまりこうかわいいアイドルではなくて、こう一癖ある、
うん、なんかね、ちょっとこう本当リーゼントにロカビリー系の歌歌ったり、スカジャン着て歌ったりとかね、なんかそんな感じだったよね、う
ん、なんか当時は結構血の気が多くてね、実際ライブ中に お客さんと喧嘩しちゃったりね、そんなやんちゃなイメージだったね。
そうですか。私はもう俳優としてのゆえさんしか知らなかったので、
うん
ね、うん、今回ジョンさんが選曲してくださって、こうあらかじめね、ちょっとお名前をお聞きした時にえーって思いました、
うん、
あ、なるほどね、
歌手だったんですか。
歌手ですよ、
うん、なんで今ゆえたけゆきさんだったの。
いい質問ですね、
うん、
ね、あの先日紹介したあのジュリー、
あー、はいはい、
ジュリーの思い出のアニロリで曲あったじゃないですか、
うんうんうん、
なんとあの曲をね、あのサードシングルとしてカバーしてたんですね。
ああ、カバーしてましたね。
はい、
うん、そういえばしてた、
うん、
うんうんうん、なるほど。じゃあそういうつながりで今回はっていう感じだったんだ、
うん、まあ、そうですね、あの私の中で依然続く歌謡ロックノールブームとあって、うんうんうん、今日は一発ゆえたけゆきが歌手だったってことでね、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただきましょう。
この歌を歌われている時のこのお名前の表記はゆえさんは漢字なんですけど、たけゆきさんも漢字なんですね。今はカタカナなんですもんね、
う
ん、下のお名前が。
あ、
そう、
そこがこう使い分けなのか変わったのかっていうことですよね。
ねえ、なんだかね、いつの間か変わってましたね。
ねえ、ではでは漢字の時のたけゆきさんの歌を紹介してください。
はい、ゆえたけゆきトラブル。
ゆえ竹内さんでトラブルでした。
はい、
いわゆるトラブルジェニーね。
ねえ、うん、これあのバディホリーのレイブオンにすごくなんかオマージュを感じますが、
レイブオンを知ってる人は100人中100人そう思うと思うんだけど
そうなんですか、
うん、
なん
か
でも作詞作曲ゆえ竹内ね、
まあまあクレジットがねそうなってますけど、まあ、あの
当時のブラックキャットホスキーっていうんですかね。
ああ、なるほどね。もうサビなんかそのままのような感じもしますが、ね、はい。
そうですね。そこにちょっとね、うん、エディ・コクランのサマータイムブルースのエッセンスもちょっと入れたり、
うん、
なんかしてね、まあ、オマージュです、オマージュ。
とってもリスペクトされてるんだなっていう感じなんですかね。
うん、うん、そう。もう僕の影響されたものをもうストレートに出せますみたいな。みんな聞いてくれ、分かってくれ。
うん、
俺のクロール好きだし、みたいな、ね。
うん、
はい。いやでも本当にね、その辺のロックの好きだったんだなっていう、当時見てると分かるんでね、
うん、
また歌ってほしいな、
このジョンさんの声が届きますように歌ってほしいなって言ってますね、
はい、歌ってください。
あれですよ、早くあのイベント復活してスペースキャッツ、ゆえさん呼んだらいいじゃないですか。
あ、そうですね、竹野さんの顔で、はい、
いやいやいや、私つながりないから
ジョンさん、今週も素敵な曲ありがとうございました、
はい、
またよろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのユイちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、すっかりね秋も深まってきまして、
うん、
ね、秋といえば何でしょうかね、芸術の秋なんていうのもあるんじゃないですか。
いい
です
ね、芸術の秋、
私たちね芸術系ですからね。
そうですね、
ね、もう見た目からしてね
見た目からして、
見た目もそうですよ。
あ、本当ですね、
もう、はい、もう佇まいも全て芸術系ではありますけどね、うん、なんか最近触れたそういう芸術系ありますか。例えば本読んだとか、映画見たとか。
本ですよ、本。
お、本。
本買いました。
あ、本買いました、
はい、
なんかそれは気に入って本屋さんで見つけた。
そうです、本屋さんで見つけて、うん、
はいはいはい、
なんでですかね、なんか読んでみたいと思ったんですよ。
あ、じゃあビビッときたわけですね。
ビビッときたわけ
です。なんか店内ではポップがあったとかですか。
ポップでしょうね、多分ポップで気になったのか。
店員さんがうまく書いてんだよね。い
や、上手、本当に
ですよね、
うん、
それで読みたくなって
買いました。
うん、
まだ読んでません。
まだ読んでない。
まだ読んでは な, ないです。
買っただけですね。
買っただけです。
お、どんな系の本ですか。
何時星のごとくっていう本で、
うん、
めっちゃ分厚いんですよ。
おお、
めっちゃ分厚くて、
はいはいはい、
読めてません。読みたいんですけどね、うん、本読むって結構時間必要じゃないですか。
まあそうですね、時間と集中力とね。
そうそうそうそう、
必要ではありますよね。
集中力がないんですよ。
あ、今ね、忙しいからしょうがないとは思います。他にね集中することもね、
そうなんですよ、
あるから仕方ないと思いますけれど、それどんな感じのあれですか、本なんですか。
なんか、
うん、
どんな感じなんですかね。
その内容すらももうすでに、
いや、なんかその私、はい、ポップ見るじゃないですか、
はい、
で本の一番最後だけなんかエピローグの部分を読むんですよ、買う前に。
はいはいはいはい。
そこを見て、あ、面白そうって思って買ったんですよ。なんかね、なんて書いてあったのかな、ちょっと不倫してる人の話みたいなんですけど、
はい、
でもそれは不倫じゃなさそうなんですよ実は。ちょっと深い話がありそうで、
はいはいはい、
ちょっと気になっちゃって買ったんです。
なるほど。
え、読めません？一番最初に私エピローグを読むんですよ。
ああ、結果重視タイプというかあれですね。
いや、そうそう、なんか最後にこの書いた人は何を思ってこういうことを書いたんだろうっていうのを気になってから、
はい、
本編を読むんですよ。
なるほど。あれ、映画とかでもあれですか、はい、バッドエンドのやつは見ないから先に結末調べるタイプですね。
あ、でも全然先に結末知ってても全然いいです。
うわー、私もう絶対嫌ですね。
嫌なんだ。
嫌ですね。言わないでってなっちゃうんですね。
あ、そうですか。
あ、そっちタイプ。
そうです。一番最初にエピローグ読みます。
へえ、それでじゃあちょっと面白そうだなと。
そうそうそうそう。
それまでどうなるんだろうっていうのは答え合わせじゃないけど、
うん、
あでもそれはまだ読んでないと。
まだ読んでない。これから読みたいなっていう。
結果しちゃったからじゃないの。
これから読みたいなっていう。
結果しちゃうとそういうもんですよ。
そっか。
うん、分かってるから
っていう。頑張って読みたいんですけどね。
う
ん、
これからはもう結果を知らないで。
そうかな。
見始めるとどうですか。
いやいや、でも見始めて結局最後読みたくなっちゃうんですよ。エピローグ。
エピローグね。
どういう思いでこの本を書いたのかみたいな。
いいですね。エピローグ、エピローグの優位でね、これからね、ちょっと皆さんね。
そうですね。
面白いですよ、でもね。
そうそうそう。
私はですね、芸術なきなのか分かんないですけど、はい、娘がですね、最近、ゆいちゃんの好きな。
はい。
なんと、ゆいちゃんの好きなプリキュアに。
あららら。
いよいよ。
来ましたか、いよいよ。
いよいよハマり始めまして。
プリキュアの年が。
いや、すごいね、プリキュアってね。
すごいですよ。
最初さ、本当に、はい、え、全部一緒じゃんって思ったんですよ。パッと見ね、
はいはいはい、
分かんないから。
まあ確かに似てる子もいますよね。
すごいですね。
すごいですよ。
しかもストーリーも面白い。
さ、分かってくれましたか。
面白かった。びっくりしちゃった。
よかった
ね。え、だってほらここでもさ、ゆうちゃんがなんかいろいろ話してくれたけど、うん、へーとかほーとか聞いてたけどなるほどと。
そうですか。
やっとですよ。
よかったです。
まあ私がね、おもちゃ売り場のね、はい、プリキュアコーナーにね、うんうん、一人でいても、変に思われたくないですけれども、はい、まあそういう気持ちがね分かってきました。その私のためじゃない、娘のためですけど、
うんうんうん、
に見てるんですけどね、え、まあそうなん、どう思われてもいいやっていう、
ね、そうなんですよ、ね、いい話がいっぱいあるんですよ。
本当ですよね。
そう
なんか、だから今最新作を見てるんですけど、はい、ああいうサブスクのやつでいろいろね、うんうん、前の放送のとこ見れるんで、今
そうですよね。
娘が掘り始めまして。
あら、
昔のプリキュア。
いいですね。シリーズいっぱいありますからね。
すごいですね。
めっちゃありますよ。
何年続いてんのってぐらい。
すごい続いてますよ。もう20周年続いてますもんね。
あ、そんなに
続いてます。
あ、じゃあまだしばらく見てますね、これね。
見ますよ。
なんか見るって言うとプリキュアとか。
いいですね。
そうなんです。今はね、だからプリキュアのねグッズも今最新のやつですけどね、なんかコンパクトみたいなのを持って、
はいはいはい、ワンダフルプリキュアのね、
はい、
いいですね、
変身してますよ。
かわいい
ね。なんか次はこれが欲しい、これが欲しいとか言ってるから、
はい、
来年変わっちゃうよって
そうなんですよね。すぐ変わっちゃうんです
よ。来年変わっちゃうよって心の中で思うんですけど、うん、あ、そうなんだ、またね、じゃあその時ね欲しかったらそうしようかって言うんだけどね
そっか、
そうなんですよ。
プリキュアの映画で見てほしいのがあります。
お、なんですか。
プリキュアのオールスターズのやつなんですけど、
はい、
わー、なんていう題名だったっけな、
うん、じゃあゆいちゃん、それ曲をね今聴いてる間にちょっと一分思い出してもらっていいですかね。
思い出したい。
でちょっと一曲、はい、じゃあお願いします。
はい、初代プリキュアの曲、五条真由美さんで断然二人はプリキュア。プリキュア、プリキュア、プリキュア、プリキュア、プリキュア、プリキュア、プリキュア、キュアキュア、二人はプリキュア。一難去ってまた一難、ぶっちゃけありえない、聴きいただいてる曲は五条真由美さんで断然二人はプリキュアです。
思い出しましたか。
思い出しました。
思い出しました。そのプリキュアオールスターズの、
プリキュアオールスターズのニューステージ未来の友達。
ニューステージ未来の友達。あ、これじゃメモんないとダメですね。
そうなんですよ。これ結構昔のやつなんですけど、ここにしか現れないプリキュアがいるんですけど、
うん、あら、そうなんだ。
そうなんですよ。
シリーズになってないプリキュアってこと
ですか。そうです、そうです。映画限定のプリキュアがいるんですけど、なんでプリキュアはプリキュアになったのかみたいな話がちょこっと出てくるんですよ、
うん、あ、それはちょっと重要ですね。
プリキュアは強いからプリキュアなんじゃないんですよ、
はい、
誰かの大切なものを守りたいっていう気持ちがあってプリキュアになれるんですよ、
うん、
っていう話があって。
なるほど、
はい、
これ私が振ったプリキュアの話でまさかゆいちゃんがこんな、あ、うん、熱くなるとは。
そこのシーンがねめちゃめちゃ良くて
はい、あ、そのワンシーンのことを。
そのワンシーンです。
そんな覚えてるぐらい。そんなあれですか。
そう、プリキュアみんなは強いからそんなこと言えるんだみたいな、うん、言うんですよ、うん、女の子が。
なるほど。
でもプリキュアは強いからプリキュアなんじゃないんだって。
うん、
確かになと思ってそうかもしれん。
いやー、ゆうちゃんいいですね。熱いですね。
そうそうそう、
いいですね。じゃあ娘もね、
う
ん、
これぜひね、そう見てほしい。
見したいなと思うしね、まあ、ゆいちゃんみたいにね、あの純粋な気持ちを持ったままね大人になってほしいなと。
そうそうそうそう、
もう強く願いますね。
そうなんですよ、はい、ぜひ皆さんも見てください。
よろしくお願いします。
ということで、五条真由美さんで断然二人はプリキュアでした。
ヨネとユイの 今夜も胸毛騒ぎ。愛ってや
たら。ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆうちゃん今回どうでしたかね。
もう一個だけプリキュア見て話広がるスカイプリキュアの23話だけでいいんです、
は
い、
23話限定、
はい、23話だけでいいから見てほしい。
23話ですか。広がるスカイですね。
これぜひ皆さんも見てほしい。
なるほど。
これはちょっとなんか力もらえます。パワーもらえ、そう、これは見てから感じてほしいです。
さっきみたいにゆうちゃん熱弁にまたされたらどうしようかなと。
もう止まんなくなっちゃうからこのラジオ
またそれプリキュアの回作りましょう。
そうですね、まずこれを見てもらってから話はしますんで、は
い、分かりました。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは9月の24日青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
ノアの方ですね、9月28日土曜日リミットブレイク EX 横浜ラジアントール大会夕方4時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラシルディをお別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、
そしてゲストコーナーをお休みにしてこの一曲を聴いてちょこの位置をお届けいたしました。
はい、ずっと夏のね曲をやってたんですけど今回はね秋ということで
ねえ、うん、どっから秋かがもう分かんなくなって、はい、秋がなくなりそうなのであえて秋長く
そうですね、
曲だけでも秋を感じていたい、ね、次回もきっと秋でしょうロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。コーナー名を書いてお送りください。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。過去の放送も結構長く配信していますのでチェックお願いします。リズミックというワールド命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタゲミと
ユッキーこと伊藤ユキでした。
それではまた来週
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブフロアほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュ
ー。誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も何回くらいだっけ。階段の降り方は誰にも教わらなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。自分に負けたくはない。